一般質問。消防の広域課、末松のり子議員。未来塾。鈴鹿市選出。質問。消防の広域化について、県は行政上のスケールメリットを実現することでの利益や効果を示していますが、最も重要な県民サービスがどのように向上するのか、明確に示されていません。県民サービスの向上について、どうお考えか、また、救急救命活動の中での医療機関との連携は、広域化の中でどのように議論しているのかお聞かせください。回答。広域化によるメリットは、災害時における初動体制の強化、管轄区域の適正化による現場到着時間の短縮、本部機能の統合による現場活動要員の増強などが考えられます。救急救命活動は少しでも早い現場到着が求められており、広域化により一定のエリアで行った方がより効率的な活動ができると考えます。その他の質問事項、のり養殖の振興ほか、地域コミュニティ交通への支援策、北川博之議員、新生三重、名張市選出。質問、赤字による民間バス路線の廃止を受け、市長運営により継続する場合もありますが、利用者減や財政難から運営が難しく、自治会等の協議会での運営による路線維持が模索されています。しかし、採算面で厳しく、支援が必要と考えます。現在は、県の運営補助が市長を対象にしており、協議会の運営には適用されません。地域が運営主体でも支援できる制度の創設を望みます。回答。県の厳しい財政状況に加え、燃料費の高騰や補助対象路線の増加など、現行制度の維持が困難な状況になりつつあり、見直しが必要な時期に来ています。地域が運営主体となるコミュニティ交通は生活交通を確立し、育てていく手段と考えられるので、制度の見直しを検討する中で一つの課題とします。写真説明。名張市コミュニティバス。説明終わり。その他の質問事項。馬市国おこし三重の進め方ほか。国道477号バイパス及び新名神について、服部富夫議員、自民無所属議員団、三重郡選出。質問、新名神高速道路小物インターチェンジの供用に合わせ、国道477号バイパスが四日市インターアクセス道路として整備されています。現在、御在所岳や湯野山温泉に向かう道路は慢性的に渋滞し、行楽シーズンの土日には大渋滞です。国道477号バイパスから先の小物インターチェンジから湯野山に向かう道路の整備が重要と考えますが、整備に対する認識と進め方についてお伺いします。回答。新名神高速道路の開通により観光客の増加が期待されており、四日市インターアクセス道路から続く路線の整備が重要と考えています。小物インターチェンジから千草までの区間については、平成6年度に都市計画決定がされており、新名神高速道路の整備と補聴を合わせて調査を進めてまいります。その他の質問事項、新しい時代の公、馬市国おこし三重ほか。高齢者福祉の課題から、日置正信議員、新生三重、いなべ市、いなべ郡選出。質問、認知症の老人が徘徊し、行方不明になったとき、家族などは対処に悩み、世間に迷惑をかけたくないと考え、捜索の要請をどこへ、いつ、どのようにすべきか困ります。行方不明時の対応マニュアルがあり、支援体制が構築されていれば、当事者にとって心強く不明者の早期発見につながると考えます。市長や 関係団体と連携し、支援体制の構築ができないでしょうか。回答。県内でもすでに住民、行政、警察等による連携体制を整備して取り組んでいる地域があります。今後、県としてもモデル地域を定めて、徘徊 SOS ネットワークを構築し、早期発見や見守りといった取り組みの成果の普及を図るとともに、認知症サポーターの養成に市長と共同で取り組むなど、安心して暮らせる地域づくりを目指します。用語解説。徘徊 SOS ネットワーク。認知症の高齢者とその家族を支援するため、モデル地域を設定し、地域の警察、消防、商店、バス、タクシー会社など、多様な主体の協力と参加を得ることにより、地域における重層的な連携体制を整備するもの。認知症サポーター。市長等が行う認知症サポーター養成講座を受講した方のこと。認知症の正しい知識を持ち、認知症の高齢者や家族を応援するボランティア。解説終わり。その他の質問事項。地方財源問題ほか。元気を出そう中央卸売市場。竹上正人議員、自民無所属議員団松阪市選出。質問。中央卸売市場の管理運営の効率化のため、地方卸への移行が進められていますが、指定管理者制度を同時に導入し、さらなる効率化を進め、場内事業者の家賃を下げるべきではないでしょうか。また、現状の施設では大手スーパーの求める品質管理基準を満たせず、取引をしてもらえません。低温施設の早急な整備が必要と考えます。回答。民間経営ノウハウの活用や管理運営コストの削減が期待できる指定管理者制度の導入により、家賃を下げることも可能だと考えており、制度導入に向けて場内事業者との合意形成に努めます。低温施設の整備は生鮮食料品の品質管理に必要であり、効果的な施設整備のあり方について、場内事業者と調整を図ります。その他の質問事項。地域経済を活性化する担い手は中小企業であるほか。BSE 前頭検査の継続。森野真嗣議員。新生三重。伊賀市選出。質問。食の安全安心に一段と関心が高まる中、牛海綿状脳症。BSE 検査については、国では月齢20ヶ月以下の牛はリスクが低いとして、検査対象から除外し、来年7月末で国庫補助が打ち切られようとしています。三重県は松阪牛、伊賀牛といった有名ブランドがありますので、今後も前頭検査を継続すべきと考えます。回答。月齢20ヶ月以下の牛に対する検査を廃止しても安全性に差がないとした評価が国の食品安全委員会から示されています。しかし、県民の食の安心や松阪牛、伊賀牛といったブランドの信頼性を確保する観点から、県として来年8月以降も前頭検査を継続する方向で検討を行っています。写真説明。BSE 検査の様子。説明終わり。その他の質問事項。福祉医療費助成制度ほか。地域格差への対応。吉川実議員。自民無所属議員団伊賀市選出。質問。東海財務局が東海4県の市町村の地域間格差の現状を調査した結果によると、県内29市町のうち、偏差値が平均以下とされた市町が、伊賀と県南部地域に集中しており、最も低い5自治体のうち、4つを南西・東紀州地域の市町が占めています。調査結果は、 地域経済の現状を反映しているものと考えます。こうした現状に対して知事の所見を伺います。回答。指標の取り方によって順位は変わるものと考えますが、県北部と比べ県南部に経済の好調さが十分及んでいないと感じています。県全体が元気になるため、観光の取り組み、道路網の整備を進めており、市長と連携しながら地域資源を生かした活性化につなげたいと考えます。その他の質問事項、地上デジタルテレビ放送ほか、防災対策基本条例の制定、船橋博之議員、新生三重、津市選出。質問。三重県は台風、集中豪雨、土石流など地震災害以外でも災害を受ける危険性があります。地震対策推進条例は防災意識の高揚、責務の明確化など地震に対する条例としては十分です。しかし、台風や集中豪雨などの災害にも対応できるよう、地震対策推進条例のバージョンアップか、自然災害対策全般を網羅する新たな防災対策基本条例を制定してはいかがですか。回答。平成21年は伊勢湾台風から50年目の節目の年であり、防災意識を風化させることなく、より一層災害に強い県土を目指していきます。災害対策基本法や地域防災計画、地震対策推進条例等との関連や整合性を整理し、自然災害全般にわたる条例の制定について検討したいと考えています。用語解説。地震対策推進条例。いつ起こってもおかしくない東海地震や、今世紀前半の発生が予想される東南海地震、南海地震に備えるため、県民事業者の皆様とそれぞれ役割分担しながら一丸となって地震対策を推進していくことを定め、平成16年4月に施行された条例。解説終わり。その他の質問事項、地球温暖化対策の推進ほか、大仏山工業団地計画、西場信行議員、自民無所属議員団、滝郡選出。質問。大仏山周辺の県有地は未利用のまま長期間放置されています。県の監査でも実現可能な方向性の早期決定を促されています。今年7月には伊勢市、明和町、玉木町から知事に開発の早期実現の要望もありました。工業団地として開発するなら、経済情勢等から以前にないチャンスが訪れていると考えます。この機会に一歩前に踏み込むべきではないでしょうか。回答。県関係市長、土地開発公社で協議を進めてきましたが、分譲価格が割高になること、未買収地の存在などさまざまな問題があり、極めて困難な状況です。関係市長から要望をいただいていますが、工業団地造成が厳しい現実を踏まえ、今後市長とともに多方面からの土地利用の検討を進めます。その他の質問事項、地域建設産業政策ほか、いじめや学級崩壊に対する対応、津村守議員、新生三重、尾鷲市北室郡選出。質問。県内のスクールカウンセラーの勤務時間は1校あたり週1回6時間で、必要な時に柔軟に対応できないという声があります。スクールカウンセラーの需要が増え続け、質の向上も求められている中、教育委員会との連携や現場の意見を反映した支援強化が必要と考えます。またスクールカウンセラーの養成期間が必要ではないでしょうか。回答。県内に養成機関はなく、 毎年県外の大学から人材を募っている状況ですが、配置校数の増加とともに中身の充実にも取り組んでいきます。またカウンセラー間の連絡会議を年3回開催し、情報共有を行い、その後の相談に生かすとともに、教育委員会としても生徒指導や教育行政の参考にしています。用語解説。スクールカウンセラー、学校における相談機能の充実を図るため、学校に配置している臨床心理士など児童生徒の心の問題に関する専門家。解説終わり。写真説明。いじめゼロリーフレット説明終わり。その他の質問事項。子どもを取り巻く環境への認識ほか。うまし国おこし三重について、中村新一議員、新生三重、伊勢市選出。質問。一連の事業で何をしようとしているのかがわかりません。先宮おかげ年という大昔からの流れにうまく乗るということを明確にすれば、もっとわかりやすいものになると思います。多くの県民の協力が必要ですから、情報発信はわかりやすいものであるべきです。集客交流化、観光戦略化、地域づくりか、事業の性格をはっきりとお示しください。回答。この取り組みは、地域の皆さんが特色ある地域資源や創意工夫を生かして取り組む地域づくりが基本となります。また、コミュニティビジネスや観光振興にもつながる経済的視点も盛り込んだ仕組みづくりや、統一的な情報発信などに取り組み、自立・持続可能な地域へとつなげていくことを目指します。用語解説。うまし国おこし三重。平成21年から26年までの6年間にわたって行うイベントで、地域の特色ある歴史的・文化的資源等を生かした地域づくりを基本に、多彩な催しを展開することにより、集客交流の拡大や地域の魅力・価値の向上を図り、自立・持続可能な地域づくりへとつなげていこうとするもの。解説終わり。その他の質問事項。食の安全・安心の確保対策ほか。3人目三重応援プログラム事業。中川康弘議員、公明党、四日市市選出。質問。県は第3子以降、3歳児未満の特別保育に対し、利用料軽減を図っていますが、あまり活用されていません。子育て家庭の負担軽減に対し、実効性ある制度とするには、第3子以降の通常保育料の無料化を実施すべきと考えます。回答。第3子以降の通常保育料の無料化も有効と考えますが、現行制度は多子世帯への経済的支援や特別保育の充実を促すものと考えており、当面は現行制度の推進を図ります。用語解説。3人目三重応援プログラム。平成19年度の三重県の新規事業で、3人以上の子どもを育てる家庭を支援するため、第3子以降の子どもが0から2歳児の間に受ける延長保育、病児・病後児保育、休日保育等の保育サービスについて、その利用料の軽減を図るもの。解説終わり。福祉医療の助成制度の自己負担の導入をやめよ。萩原良吉議員、日本共産党三重県議団、四日市市選出。質問。福祉医療費助成制度について、2割の自己負担の導入を考えていますが、大企業へは多額の補助金を交付しています。その補助金の少しを削減し、未来ある子どもや障害者、ひとり親家庭の医療費に使うことはできないのでしょうか。回答。県政には様々な課題があり、 その解決に向けて第二次戦略計画を着実に推進していくことが大切です。特に、県政の重要な事業は重点的な取り組みに位置づけているところであり、その成果を検証しながら進めていきます。